時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。雨の中ようこそお越しくださいました。ちょっと雨足強まっていてね、だいぶ濡れちゃったっていう方も多いんではないかと思います。今日はおいでいただいて本当にありがとうございます。よくなんか春雨じゃ濡れていこうとかっていう歌もありますが、ちょっと今日の振りはね、春雨っていう感じでもないんじゃないかと思うんですけれどもね。日本では雨を表す言葉っていうのがたくさんありますよね。まあ、小雨とか大雨もそうなんですが、緑雨って言って、その新緑の頃に降る雨のことを緑雨、また青葉雨なんても言うんだそうですよ。花に降り注ぐ春の雨を紅の雨と書いて紅雨と読むそうです。そして桜の頃に咲く、桜の咲く頃に降る雨を桜雨なんとも呼ぶんだそうです。なんとね、日本は風情があるんでしょうね。まあ雨はやだわなんて言わないで、ちょっとこんな言葉を思い出しながら、雨の日は雨の日の楽しみ方をしてみてはいかがでしょうか。さて清浦君津、今日も君津市役所のこの1階のスタジオ君津からお届けしてまいります。今日のゲストはですね、詩吟の小林さんです。小林学良さんという方なんですね。大変詩吟の上手な方ですので、ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。また今日はカズさんインフォメーション君津もございます。防災のそんな情報もございますので、30分間ゆっくりとお過ごしいただきたいと思っています。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ、 83.4MHzブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあそれではキアオラ君津、まずはカズサインフォメーション君津出張版からお届けしましょう。今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市生涯学習文化課の朝倉です。よろしくお願いします。
はい、朝倉さん、よろしくお願いいたしま す。この市役所のすぐ近くの生涯学習交流センターでご勤務されてらっしゃるんですね。
はい、
はい、そうすると今日はなんかお顔見知りの方もいっぱいいらっしゃるのかもしれませんね。さあ今日は朝倉さんからはどんなお話を伺えるんでしょうか。
はい、今日は3月21日木曜日の正午から君津市役所1階で開催する松本ピアノを使用したロビーコンサートについてご紹介いたします。
ちょうど私たちが今ここにいるこの場所で、公開生放送が、公開じゃ生放送じゃないですね、松本ピアノのコンサートが開催されるということなんですね。はい、先月開催されたロビーコンサートでは千葉交響楽団の皆さんに演奏をご披露いただいたんだそうですが、今回はどういった内容になっているんでしょうか。
はい、今回のコンサートではピアノとフルートの演奏をお届けします。ピアニストは君津市在住の松岡智子さん、フルート奏者は県内在住の小金さつきさんです。多くの方が耳にしたことのあるアニメや アニメの楽曲や春にちなんだ曲を中心としたプログラムになっております。
今回はピアノとフルートの演奏ですか。実力あるお二人の演奏はとっても楽しみですよね。ところで先ほど松本ピアノを使用したコンサートというお話があったんですが、どんなピアノなのか詳しく教えてもらえますか。
はい、松本ピアノは君津市出身の松本新吉さんによって設立された国産のピアノメーカーで、明治時代から3代にわたってピアノを製造していました。スイートトーンと呼ばれる美しい音色が最大の特徴です。
君津市発祥のピアノメーカーがあったんですね。
はい、平成19年に惜しまれつつも100年以上の歴史に幕を閉じましたが、君津市には明治から昭和にかけて製作された12台のピアノが残されています。今回のロビーコンサートではそのうちの1台のピアノを演奏していただきます。
君津市発祥のピアノの演奏がここ君津市役所で聴けるなんて、なんだかとてもいいですね。今回使用するピアノはいつ頃作られたものなんでしょうか。
はい、昭和7年に君津市の工場で製作されたアップライトピアノです。平成25年度に松本ピアノ3代目の松本真一さんの手によって修復されています。
君津市の工場で製造されたピアノということなんですね。はい、今回のロビーコンサート、これ聞くためには何か予約などは必要なんでしょうか。
事前の申し込みは特に必要ありません。
はい、
入場料もかからないので、ぜひ気軽にお越しください。ま、ただ席数に限りがございます。場合によっては立ち見となることもありますので、その点はご了承ください。
確か先月のロビーコンサートも席が足りなくなるくらい盛況だったんですものね。さあ、それでは朝倉さん、そろそろ時間となりましたので、皆さんに一言メッセージをお願いしたいと思います。
はい、今日は3月21日木曜日、市役所1階で開催するロビーコンサートについてご紹介させていただきました。先ほどお話しした通り、入場料は無料で事前の予約の必要もありません。ぜひご家族やお友達にもお声かけいただきまして、君津市発祥の松本ピアノの演奏、そしてフルートの美しい音色をお楽しみください。
はい、3月21日木曜日、ぜひ多くの皆さんにお越しいただきたいと思います。朝倉さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ね、スイートトーンの松本ピアノ、いいですよね。ここで開催するそうですので、どうぞ3月21日お出かけいただきたいと思います。では今日のゲストの方をご紹介していきましょう。はい、それではお進みいただきましょう。今日はですね、三橋道也の銀字田詩2代、詩吟の小林学良さんの登場です。ようこそお越しくださいました。こんにちは。今日はお一人で、ね、この番組ゲストとしてご登場いただくんですけれども、小林さんは詩吟と出会ったのは何年くらい前のことなんですか。
詩吟と出会ったのは古いです。50年以上前ですね。
50年以上前、はい、じゃあ詩吟を始めようかなと思ったのは
33歳ですか。
思い起こせばあの頃、はいはい、何がきっかけだったんでしょうね。
そうですね、昭和30年代半ばは、
はい、
三橋道也全盛の時代でね、男涙の子守歌という歌謡、詩吟入り歌謡があったんです。それを聞いた時に震えましたね、
うん、ビビッときちゃったんですね、はい、じゃあこれを始めようかなって思われたってことですか。
そうです。
でも行動力があるから、やっぱすぐにレッスン始めちゃうんですね。
いや、うん、しばらく置いてからですね。
あ、そうでしたか。はい、はいはい、どうでしたか、その詩吟振り返ってみても、50年近いわけでしょ。詩吟、はい、はどんなところがいいところなんでしょうね。
なんといっても、うん、余韻です。
余韻、
はい、
具体的にはどんな感じなんですか。
要するに感情が高ぶって、はい、ずっと張り上げたりね、はい、それを落としてくる、うん、あの時の余韻が何とも言えないですね。
そうですか、はい、ね、余韻が何とも言えないという小林さんですが、今日はこの後早速吟じていただくのですが、まず小林さんがビビッときた三橋道也さんの記事稿 こちらを吟じていただきたいと思っております。よろしいでしょうか。
はい、
それでは拍手をいただいて、小林学良さんで木地公です。どうぞ。ありがとうございました。まずは小林学良さんに木地公を歌っていただきました。どうですか、今日の喉の調子は。
あまり良くないですね。
そうですか。
いや、観客が知り合いですから、はい、ダメです、
ね、でもあの小林さんのお弟子さんもたくさんいらっしゃるんでしょ。
一人だけです。
あ、そうですか。じゃあお弟子さんというよりファンの方がいらっしゃってるって感じなのかもしれませんね。あの今こうやってね詩吟をご披露くださったんですが、何たって姿勢がいいですよね。
そうですか、
ね、やはりあの詩吟はこうやってしっかりと胸を張り、そして足をしっかりと踏ん張って歌うものなんですかね。
そうですね。
でお腹から声を出す、で健康になる。
はい。
あ、そうですか。いつもはどんな活動をしてらっしゃるんですか。
詩吟に関してですか。
はい、そうですね、
詩吟はもう週1回、はい、そこ の, あの交流センター、
はい、学習障害学習交流センター、
そうですね、はい、そこで、2時間ほど毎週、楽しんでます。
そうですか。はい、これから小林さんがこの詩吟で何かやってみたいことってどんなことでしょうね。
やはり今日みたいなチャンスをいただければ、
はい、
どんどんこうリスナーの方にね、
はい、
この良さを知ってもらって、うん、詩吟に入っていただければ、
はい、
それが希望ですね。
ねえ、はい、あのご興味のある方、うん、男性も女性もそして老いも若きもっていう感じでしょうかね。
はい、そういうことです、はい、
ねえ、
特に若い人に入っていただきたいですね。
そうですか、はい、若い人に知ってもらうためにどうしましょうか。いろんなイベントなんかにも出た方がいいのかしら。
はい、なるべくそういうパフォーマンスをしてあの活動していますが、
はい、
コロナの関係で最近ね、
はい、
活動が制約されてますから、うん、思うようにいきません。
何かあの小林さんもともとこの君津で生まれ育ったということで、あの御船山のイベントなんかにもいろいろねご協力をされていらっしゃるそうですよね。
はいはい、あのウォーキングがあった当初、甲冑を着てあの頂上であの詩吟を披露したこともあります。
そうですか、はい、やっぱり御船山で古戦場ですしね。
そうです。
そして、甲冑を着てまたこの詩吟を吟じるっていうのは素晴らしいでしょうね。
爽快な気分です。
そうですか、はい、きっとその思いやね勇姿は皆さんにしっかりと伝わっているんじゃないかと思います。
ありがとうございます。
これからもね、しっかりと頑張って活動していただきたいなと思っておりますが、もう一曲ご紹介させていただきたいんですがいかがでしょうか。
はい、これも若い人にちょっと聞いていただいて、
はい、
興味を持ってもらいたいために、
はい、
民謡入りの吟をやってみたいと思います。
わかりました。それでは拍手をいただいて、武田節謡曲入りということでご紹介をさせていただきましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。ありがとうございました。詩吟の小林学良さんに武田節をご披露いただきました。詩吟歴49年、日本詩吟学院の楽風会に所属をされており、現在は障害学習交流センターで毎週水曜日に皆さんにお稽古をつけてくださっているそうです。どうぞこれからもね、あの後輩の指導またいろんな形での活躍心から記念いたしまして、今日はこの辺で閉じさせていただきたいと思います。どうぞ小林さんに大きな拍手をお送りいただきたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。なんか歌い終わった途端にとても素敵な笑顔がねあの出てまいりましたが、先生もちょっとは緊張されるのかなとか思いました。ありがとうございました。小林学良さんでした。さあそれではこの後はですね、ここが聞きたい君津防災虎の巻、こちらへと進めてまいりましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりました、君津防災虎の巻、久三郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
久三郎さん、今日はどんなお話ですか。
はい、今日はペットと防災についてお話ししたいと思います。
はい、
石村さんはペットを飼われてますか。
私去年まで猫飼ってたんですよ、はい、おばあちゃん猫だったんですけども、はい、まあ、みーちゃんって言って、はい、本当に可愛がっていたんですが、
はい、
今はいなくてとってもペットロスになっています。
なるほど、
はい
はい、きっとあれですね、石村さんの飼ってた猫でしょうから可愛い猫ちゃんだったと思います、
はい、
このようにですね、今ではペットは家族の一員というのが一般的となってきております。同時に石村さんのようにペットの飼い主さんにとっては災害時にどのようにペットを守り避難したらよいか心配で不安になりますよね。
そうなんですよね、
はい、
災害が発生したら、
はい、
この猫ちゃんペットどうしたらいいのかとか、はい、この子と離れ離れになりたくない、
はい、
どうしようと考えるととても心配で不安なんですよね、
はい、そうですよね。それでは災害時における大切なペットとの避難方法や避難所生活について考えてみましょう、
はい、
過去の災害においてもペットが飼い主と離れ離れとなりペットが負傷や衰弱、死亡する恐れが発生するなど動物愛護や生活環境の面で問題となりました。
本当に悲しい出来事ですよね、
はい、
でもね、久三郎さん、はい、ペットを避難所に連れて行くにも、
はい、
避難所には動物アレルギーの人がいたり、
はい、
ペットが苦手っていう人もいるでしょうから、
そうですね、
まあ、ちょっとこの子連れて避難所に行くのどうしようかなと思っちゃいますよね、うん、
はい、確かに避難所には様々な方が避難してきます。避難者の中にはペットを飼育する方もいれば動物が苦手な方や動物アレルギーをお持ちの方など様々です。過去の災害においても避難所でペットにかかるトラブルも発生しております。普段は家族の一員であるペットも避難所に入れば社会の一員となるため避難所で一緒に過ごす場合は他の方々への配慮が求められます。
はい、久三郎さん、そこが一番心配なんですけども、
ですよ、ね、
避難所にペットと一緒に避難しても大丈夫ですか。
はい、はい、そうなんです。ペットと避難することを悩み避難が遅れるということがあってはいけません。災害時はペットとの同行避難が原則です。
はい、同行避難って、はい、ペットと一緒に避難するってことなんでしょう。
はい、石村さん、はい、その通りです。同行避難とは災害の発生時に飼い主がペットと同行して避難所まで安全に避難することを言います。
君津市ではどこの避難所でもペットって受け入れてくれるんですか。
はい、残念ながらですね、一部の避難所においてペットの受け入れができないところがあります。またペットもですね、種類や大きさによって受け入れが可能な避難所が異なります。このため君津市ホームページをご覧いただき、平時からペットの同行避難が可能な最寄りの避難所を確認しておいてください。
わかりました。
はい、
平時からペットと一緒に同行の避難をできる場所を確認しておくってことが大切。
はい、はい、その通りです。
わかりました。
はい、
でも久三郎さん、そのペットと避難所に避難するにあたって気をつけておかなければならない点、
はい、
せっかくですからこの機会に教えてください。
はい、災害時のですね、ペットの受け入れに際してまず最優先としてペットの健康や命にかかるものを、特にペットフードや水、これはできれば7日以上、それと、キャリーバッグやケージ、首輪やリード、あとトイレシートなどを平時から用意し避難所に持参できるように準備しておいてください。
はい、
またペットや、あ、すみません、ペットを人や他の動物に慣らしておく、決められた場所で排泄できるようにするなどの基本的なしつけやワクチンの接種なども大切ですね。
わかりました。でもペットの中には環境の変化に驚いて、はい、ワンワン吠えてしまったり、
はい、
落ち着かないなど避難所に連れて行くことに不安がある飼い主さんだっていらっしゃるでしょう。
は
い、
確かにその通りですね。避難所生活はペットにとってかなりのストレスになることが考えられます。このため飼い主さんは避難所以外への分散避難も検討してみてはいかがでしょうか。
はい、
例えばペットを安全な場所にある動物病院やペットホテルに預けたり、理解のある親類や友人宅へ身を寄せる方法もあります。また自宅で身の安全が確保される場合には在宅避難を検討してみるのもいいでしょう。
なるほど、そういう避難方法も知っておくと飼い主さんもそしてペットも安心できますね。
はい、その通りです。災害時にペットを守ることができるのは飼い主さんだけです。家族とペットが災害を乗り越えるためにも日頃からの心構えと備えが必要です。
わかりました。大変参考になりました。さあ、それではここで時間となりました。久三郎さん、今日もありがとうございました。
はい、
次回もまたお待ちしていますね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。 ね、皆さんのお家はペット飼ってますか、ね、なんか避難所に行くときどうしようかなって私も以前もとても悩みました。今日のことを参考にしてぜひ、ね、安全に避難をお願いしたいと思います。さあそろそろお別れの時間になりました。かずさ FM 八尾君津、次回はですね26日ソプラノの三船八重子さん、声楽家の竹下ひろみさん、ピアノの佐藤正人さんです。皆さんの歌声と素敵なピアノの演奏でお楽しみいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。